ばんは、サブイブラジオです。今日はですね、海外の連続殺人犯シリーズ、ジョン・ウェイン・ゲイシー、殺人ピエロとかキラー クラウンとか、そんな風に言われるんですが、要はそのピエロの格好を、よくしていた連続殺人犯で、この人が1972年から1978年、6年間の間に33人の少年を殺害した連続殺人犯です。で、よく言われるのが、映画のイットって知ってます？イット、それが見えたら終わりという。スティーブン・キングの小説を映画化したやつで、僕も見ました。むちゃくちゃ怖いですよね。あれなんていうキャラクターやったかな、ペニー・ワイズという、ピエロがいて、それが少年少女たちを襲って、田舎で起こる連続少年少女失踪事件に主人公の少年たちは巻き込まれるんですよね。確か弟がいなくなってしまうんですが、その張本人がペニー・ワイズというピエロっていう、ホラー映画の元となっているのがジョン・ウェイン・ゲイシーという、連続殺人犯。今日はそのジョン・ウェイン・ゲイシーのお話です。ジョン・ゲイシーとかいうふうにも言われますね。で、この人はですね、その結婚をしたりもしてたんですが、同性愛者で、特に少年が好きで、その自分の性的欲望を叶えるために、お金で子供たちを買って、でその子供たち、少年を騙してですね、レイプをして、殺すということを繰り返していた人です。で、最終的にはですね、死刑の判決が下されて、1994年ですかね、52歳で死刑が執行されました。ちなみにですね、連続殺人犯の中でですね、最も長い懲役刑が下された。もうとんでもない長さですよ。なんか確かね、終身刑が21回で、死刑が12回という判決ですよね。これ一人の人間がこれをできんのか、絶対できへんやんって言うんですけど、アメリカってこういう判決出るんですよね。この大量殺人犯として最も長い懲役刑を下された人ということで、ギネスブックなんかにも載ってる人だと、いうことです。今日はこの人の人生とですね、この人がどういう事件を起こしていたのか、で、あとはちょっとこぼれ話みたいなのもしていきたいなというふうに思います。連続殺人犯、特にアメリカの連続殺人犯でよく思うのはですね、やっぱり頭がすごい良くて、で、商売とかもすごい上手にやりながら、その殺人行為を長年にわたって続けていた男、それがそのジョン・ゲイシーでした。生まれたのは1942年なんで、第二次世界大戦中にイリノイ州のシカゴの近くでですね、2人兄弟の2番目として生まれます。お父さんはポーランド系の、移民の一族で、お父さんは戦争とかも行ってたんでですね、結構その男っぽい考え方を持って、息子は強くなってくれというので、当時アメリカでスターだったジョン・ウェインという、西部劇のスターですね、その名前を息子につけます。なんかこう息子に俳優の名前つけるってたまにありますよね。これのアメリカパターンですよね。ジョン・ウェインというアメリカのハリウッドスターの名前を息子につけました。なんですけど、 まあ、そんなジョン・ゲイシーはですね、心臓がちょっと悪かったのと、頭の脳の中に腫瘍があったということで、まあ、小さい頃から学校とかはよく休みがちになっていました。で、父親はですね、強い息子ジョン・ウェインのような、まあこう西部劇でですね、こうインディアンの人たち、まあ、ネイティブアメリカンの人たちをバンバンバンと撃ったりとかですね、まあ、敵を倒すそんな強い男になってほしかったけど、まあ、心臓も悪くて脳に障害を持っていたそんな息子をかなり辛く当たるんですね。何かにつけてすぐ殴る。で、もともとこれお父さんもですね、脳に障害があって怒りをコントロールできない人で、まあ、例えば自分の奥さんがですね、ちょっとご飯のなんかこう出てくるのが遅かったりしたらですね、まあ、血みどろになる前に殴ってしまうような、まあ、怒りをコントロールできないお父さんだったと、まあ、とんでもないんですけど、まあ、そんな家に育ったんで、まあ、昔から殴る蹴るで、まあ、お前なんて、まあ、お釜野郎だと、まあ、こんなんもう今言ったらもう即警察沙汰になりますけど、まあ、そういうことを息子ジョン・ゲイシーに言い続けていました。でジョン・ゲイシー自身も体が悪かったんであんまり学校ちゃんと行けずにですね、結局職業訓練所、まあ、みたいなところに通って、でそれから仕事をするようになります。これがですね1960年ちょっとぐらいの時ですね、まあ、ジョン・ゲイシーが20歳前ぐらい、18、19ぐらいで、まあ、この頃までにはですね、まあ、父親にまあずっと虐待を受けていました。まあ、さらにあのちっちゃい頃はあの近所の女の人とかですね、父親の友達にですね、まあ、性的ないたずらをされて、まあ、おちんちんをもてあそばれたりですね、まあ、父親の友達にはプロレスごっこと称してですね、まあ、その、まあ、簡単に言ったら性的虐待を受けてたんですけど、そんなことをしていました、まあ、されていました。まあ、かなり性格が屈折してしまうような幼少期で、まあ、そんな中彼女がいた時期もあったんですが、脳に障害があったので極度のストレスを受けると失神をしてしまうという、まあ、そういう症状があった。で彼女と、まあ、初体験、まあ、初めてのセックスをしようとした時に、まあ車とかでですね出かけてそこでキスをして、まあ、お互いの体を触ろうというふうになった時に失神をしてしまうんですよね。でこのことで、まあ、彼女もびっくりしますし、ジョン・ゲイシー自身も父親からずっとお釜やろうお釜やろうお前なんてお釜みたいなやつだっていうことを言われてて、で実際自分が女の人とそういうことをしたけどできなかった、これがまあ強いショックだったということを後に語っています。まあ、そんなこんなことがいろいろあって父親とも仲が悪くて、二十歳の時に一人で家出して、まあ、ラスベガスに行きました。でそこであの遺体安置所、まあ、亡くなった人の遺体を埋葬の時まで置いとくようなところで働いたりしました。でその後靴のセールスマンに転職します。でこの頃からですね、まあ、体調はあんまり良くなかったんですが、もともとかなり頭が良かったんですよね。 IQ はまあ上位 10% ぐらい、まあ、かなり IQ も高かった、140、150ぐらいあったんじゃないかというふうに言われてるんですが、なので靴が飛ぶように売れた。でビジネスマンたちが入る青年会議所に入ってですね、まあ、そこでも活躍するようになる。で22歳の時には結婚しました。なんですがこの結婚をした、まあ、その前後で、まあ、女性ともそういう、まあ、セックスをするようになったんですが、一方で男性とも、まあ、セックスをするようになりました。最初のきっかけは結婚の 2,3 ヶ月前に、まあ、たまたま知り合った人と今日お酒でも飲みに行こうやって誘われてですね、でお酒を飲みに行ったら気づいたら男性に、まあ、こうフェラチオをされていたと。で、まあ、それが嫌やったんですが、まあ、抵抗できず最後までそういうことをされたと。でこれをきっかけにですね、まあ、その男性と性行為をするようになる。 で、まあ結婚をしながら男性とのお付き合いもしていて、これが結婚から3年後なんで1967年ぐらいかな、15歳の少年と出会うんですね。この15歳の少年が当時、自分も入っていた青年会議所、まあ若いビジネスマンたちが集うようなところの会員の息子さんだった。まあ多分ジョン・ゲイシーにとってはタイプやったんでしょうね。一緒に家で映画でも見ないかっていうのを誘って、まあ、家に連れてきて自分家の地下室で、まあ、男性同士の性的な関係を持ちました。で、まあお礼にお金を渡したんですね。でこの頃からこの15歳の少年にたびたびお金を渡して、まあ、セックスをするというようなことを続けました。で結婚もしてお商売もうまくいってた。靴のセールスマンだけじゃなくてですね、ケンタッキーフライドチキン3店舗ぐらい運営する、まあ、マネージメントの仕事もやっててですね、これもうまいこと言ったんですね。で商売もうまい。でこの青年会議所というところではですね、まあ、リーダーである会頭という役職があるんですが、もう会頭はもうジョン・ゲイシーで決まりやな、次の会頭はと。いついつ会頭の選挙ある、ジョン・ゲイシー立候補するらしいでと、まあこういう話になってたんですね。で本人も、まあ、まずは青年会議所の会頭になって、その次は市議会議員の議員になって、その次は、まあ、シカゴ市の市長になって、でさらにはまあ上院議員になって、まあ、その先ではですね、まあ、大統領にもなろうかみたいなことを周りには言ってたそうです。実際に当時のまあ大統領だったジミー・カーターという人がいるんですが、まあ、この人の奥さんとまあ握手してる写真なんかも家に飾ってたそうです。で商売もうまいこと言ってるし、まあ、その青年会議所とかそういうところでも、まあ、だんだん影響力を持つようになってた、まあ、順風満帆だったんですが、実はその性的関係を持った少年、15歳の少年からですね、ちょっと脅されるようになってるんですね。ゲイシーさん、今度クリスマスだよねと。僕友達とバンドやってんやけど、アンプ買うてくれへんみたいなこと言われるんです。アンプってなんぼすんの？20万ぐらいかな。まあアメリカドルやったらなんぼなんですよね。2000ドルとかなんですかね。いやそれは出されへんで。出さなくてもいいの？じゃあみんなに2人のこと言っちゃうよ。いやさすがに20万円は出されへんわ。まあみたいな会話がありました。でその半年後ですね、ちょうどこの青年会議所の次期会頭を選ぶ選挙のタイミングで、この少年が警察に、あのお巡りさん、僕ゲイシーさんに無理やり性的な関係を迫られましたと、まあ、いう告白をします。で警察はですね、まあ、ジョン・ゲイシーがこの少年以外に関係を持っていた、まあ、そのゲイ仲間って言ったらいいんですかね、セックスフレンドって言ったらいいんですかね、その同い年の男性にも話を聞いて、まあ、その男性もシカゴ警察に言われる通りですね、自分は手錠をかけられて無理やりジョン・ゲイシーにレイプされたというような証言をします。でこれで商売もうまいこと言ってた、あの将来青年会議所の会頭にもなるし市長にもなるんじゃないかと言われていたジョン・ゲイシーが警察に逮捕されて裁判にかけられて、なんと懲役10年の判決を受けました。でもちろん結婚していた奥さんも、あんた何やってんの、もう離婚やわというので出て行ってしまいます。この時ですね、ジョン・ゲイシーは26歳ぐらいですかね。26歳で懲役10年、まあかなりまあ大変な状態なんですが、まあこのあたり、この1960年代後半から70年代っていうのはですね、アメリカでとにかくその犯罪がもう多くて多くて、 もう刑務所満員なんですね。でまあジョン・ゲイシーはですね、刑務所では模範囚という、まあ、ちゃんとしてたんですね。でさらにまあその勉強してですね、もうもともと高校出てなかったんですが、まあ、高卒資格なんかも取ります。真面目にやってる人はですね、ただでさえ刑務所満員、刑務所の刑務官たちもですね、まあ、なんとか刑務所の人を減らしたいんです。でこれによって懲役10年って言ってたのがわずか1年4ヶ月で、まあ、出所することになりました。まあ、どういうことやねんと思いますが、まあ、当時はそんな状況だったんですね。でまあその社会に復帰したジョン・ゲイシーはまあ真面目に仕事をするようになって、今度は建築系の仕事を始めます。で同時にですね、まあその今まで付き合っていたゲイ仲間とは一旦切って、でその新たに、まあ、そのゲイの人たちが集うところに出入りして、まあ、そこで比較的若い、まあ、10代半ばぐらいの、まあ、少年にお金を渡して、まあ、セックスをするという、まあ、そういう暮らしを始めます。で出所したのが1969年、で実は最初の殺人が起こったのは1970年だというふうに言われています。後にジョン・ゲイシーは自分の中には4つの人格があって、1人目のジョンと2人目のジョンと3人目のジョンと、まあ、4人目のジョンがいると。4人目はジャックって言ったかな。人格が4つあって最後の男がジャックということらしいんですが、まあその4人目の人格が人を殺すんだと、まあ、いうことを言うんですよね。確かね、1人目はまあこう少年とこうセックスをするような人格で、まあ2人目はですね、なんかこうあの少年を自宅まで届ける人格で、3人目がすごい優しい警察官の人格で、で4人目がまあ凶暴な殺人犯の人格と、まあ、どういう割り振りなんか分かんないですけど、まあ、そういう4つの人格があると、まあ、後に言うんですけれど、で最初の殺人事件はもう気づいたらですね、まあ、少年を殺していたと。で慌てて、まあ、自分の家にですね、その少年の遺体を持って行って、まあ、実はそのジョン・ゲイシーの家は沼地の上に建てられた家で、まあ、要はその床下が沼になってるんですね。で、まあ、床板を外して少年をボチャンと沼に沈めました。でこれによってですね、まあ、ジョン・ゲイシーはそこから何人もの、まあ、少年を殺害していくようになります。で同時に彼はですね、そのまあビジネスをやりましてですね、さらにあの、まあ、社会福祉的なことですよね、まあ、社会活動なんかもやってるんですね。これがあのピエロの格好をして、まあ、例えば病院に行ってですね、まあ、難病と戦う子どもたちをまあ楽しませる、まあ、そういうことも一方では少年を殺しながら、一方では病気の少年たちをまあピエロの格好をしてまあ癒そうとするという、まあ、そういうようなことをしていました。でこのピエロになった時の名前がポゴ・ザ・クラウンという名前で、これはあのジョン・ゲイシーで検索するとですね、ジョン・ゲイシー自身が書いたこのポゴ・ザ・クラウン、まあ、ピエロのポゴのキャラクターの絵がまあ多数あるんですね。これめっちゃ高いらしくてですね、1枚数百万円するらしいんですけども、で確かあの有名な映画俳優のジョニー・デップもこの絵を持ってると、まあ、言われてるんですが、まあ、そんなピエロに変装して病院に行って、まあ、慰問活動ですよね、あの少年たちをこう手品とかですね、おどけてみたりして楽しませるということを一方でやりながら、まあ、一方で少年を殺害し続けていました。でその少年たちを殺める時の手口と、実はこうピエロに扮してですね、 まあ、病気の少年たちを楽しませる、ここには共通の手口があったということなんですね。これがまあ手錠を使うもので、まあ仕掛けのある手錠を自分にかけます。で、まあ、手錠をかけられてですね、このピエロの格好をして、あ、手錠をかけられた、もう動けないよって言ってパッてしたら、実はその手錠が外れるという、これトリックなんですけれども、まあ、ボタンを押したら手錠が外れるみたいな、そのトリックがあってですね、実は、まあ、少年たちをレイプして殺害するのにも同じような手口を使っていました。これがですね、まずはゲイの集まるいわゆる発展場というところに行ってですね、で少年を見つける、お金を渡して一緒に家に来てビデオでも見ないかって言って誘う、でお金をもらってついてきた少年たちに、まあ、手品を見せるんですね。これ手錠してもすぐ外れるね、カチャカチャ、ほらもう動けないだろう、でもパ、ほら外れた、君もやってみなよ、あ、じゃあやってみようかな、じゃあ手錠かけるよ、ガチャガチャ。ただ少年たちにかける手錠は本物です。少年たちが気づいたらもう動けない、やめてくれよって言った時にナイフを取り出して、まあ今から言うことを聞いたら無事に返してあげるというので、まあ無理やり性的なことをするんですね。でそれが終わった後に、まあ首をロープで絞めて殺害、でその遺体を、まあ、自宅の床下の沼地に沈めると、まあ、いうことを繰り返していました。で、これが1972年、このジョン・ゲイシーが30歳の時から1978年、まあ、36歳まで、6年間で33人を殺害しました。で、警察が気づいたのが1978年なんですね。これ場所がイリノイ州シカゴの、まあ、すぐ近くに、あれ、なんつうとこやったかな、ノーウッドパークという、まあ、シカゴのちょっと北側にある、まあ、ちょっと郊外の町、まあ、ここにジョン・ゲイシーは家を持っていてですね、最初の奥さんは最初に逮捕された時に離婚したんですが、2人目の奥さんと一緒に暮らしていました。で奥さんと一緒に暮らしながらですね、その床下には29人の少年たちの遺体が、まあ、沈められていたといいます。ある日このノーウッドパークでですね、少年がいなくなった。でその少年は実はこのジョン・ゲイシーがやっていた建設会社の面接に行って帰ってこなくなった。あのジョン・ゲイシーって怪しいなということで警察はマークします。で警察が家宅捜索をした時にですね、まあ、ジョン・ゲイシーの部屋からは、まあ、少年のものは出てこなかったんですが、まあ、例えば手錠が出てきたりですね、まあそのセックスの時に、男性同士のセックスの時に使う、まあ、いろんな怪しい器具が出てきました。でこれでやっぱり怪しいなと、まあ、いうことを思います。である時、まあ、さらなる家宅捜索をしてですね、まあ、実は麻薬とかもやってましたんで、その麻薬で逮捕して拘置所に入れてる間に、まあ、床下を開けたら、まあ、なんとそこにはですね、まあ、白骨化した少年たちの遺体29体があったということなんですね。で、ジョン・ゲイシーが殺めたのは全部で33人の少年、まあ、残り4人の少年は近くの川に埋められていたと、まあ、いうことです。で、1978年に逮捕されたジョン・ゲイシーは1980年に裁判が行われます。さっきもちょっと言いましたが、まあ、ジョン・ゲイシーは自分が4つの人格があって、殺人を犯したのは最後の4番目のジャックという人格だと、だから自分は悪くないと、まあ、いうことを言います。ただまあこの頃はですね、これ1980年とか78年とか80年ぐらいはですね、皆さんも聞いたことありますかね、ビリーミリガンという、ミリガンは確か10個ぐらい人格を持っている、もっとかな、まあそういういわゆる、まあ、多重人格者であるということなんですが、まあ、こういうのがですね、まあ、新聞なんかで結構報じられた時で、 まあ、もしかしたらジョン・ゲイシーはこのミリガンのニュースをパクったんじゃないか、まあ、みたいなことは言われています。まあ、ちょっとほんまのところはわからないんですけど、まあ、精神鑑定とかも実際行われたんですが、最終的に1980年の3月12日に出た判決は21回の終身刑と12回の死刑という判決が出ました。ね、一人の人生では決してもうできない21回の終身刑と12回、まあ、結局33回生まれ変わらないとこの刑は全て執行されないというとんでもない刑なんですが、まあ、こういう判決が下されて、最終的に1994年52歳の時にイリノイ州のジェリット刑務所というところで、まあ、死刑が執行されました。まあ、注射の死刑執行をやったということです。で、今回はですね、平山夢明さんの異常快楽殺人という本を参考にしましたが、後でちょっとびっくりしたんですが、実はそのウィキペディアにはですね、まんま同じ内容が載ってましてですね、もうウィキペディア読んでいただいたら十分わかるんじゃないかというふうに言われています。で、最初ちょっと言っていました、ジョン・ゲイシーはそのピエロの絵を刑務所で描き続けてたんですね。1978年に逮捕されてから1994年に、まあ、死刑執行が行われるまで、まあ、16年かなにわたってこのピエロの絵を描き続けました。まあ、大量のピエロの絵があったんですけども、これがむちゃくちゃ人気でですね、まあ、いろんな絵画オークションで高値で取引をされていました。なんですけど、これがですね、実はその死刑が執行された1994年にですね、カナダの実業家がですね、こんな大量殺人鬼の映画が高値で販売されるのはおかしいということで、市場にあるこのジョン・ゲイシーのピエロの絵を全部買ったんですね。で、それを全部もう焼却、焼き捨てたんです。で、これで、まあ、そのカナダの実業家はこれでイマーシー絵はなくなったというふうに言ってたんですが、実はこれによってですね、まあ、さらに残されたこのピエロの絵が、まあ、とんでもない高値で取引されるようになって、まあ、ハリウッドのスーパースタージョニー・デップなんかが、まあ、それを数百万円、なんたら数千万円で、まあ、買って、まあ、家に飾ってた、まあ、みたいなことも言われています。そんなとこですよね。で、まあ、最初もちょっと言いましたが、これが映画のイットの、ペニーワイズという怖いピエロのモデルというふうになってます。で、これ僕もイットをですね、確か息子と一緒に見たんですね。また息子が小学校5年か6年ぐらいですかね、見たんです。で、あれ年齢的に見てもいいんかな、まあ、とにかく見たんですね。で、うちはまあお姉ちゃんと弟の2人の子供がいるんですけど、お姉ちゃんの方はですね、昔から怖いものを見たらですね、もう目をつぶるんですよね。なんですけど、弟の方はですね、怖いものを見た時に目をこうパッと開いてですね、その何ですかね、目がそらせなくなるみたいな、そういうタイプなんですよね。なので、このイットの映画を見て以来ですね、まあ、それまでお風呂とかも全然一人で入ってたのに全く入れなくなってですね、まあ、やっぱこうとんでもない、僕自身も怖かったんですが、まあ、いわゆるこう子供にトラウマを作っちゃった映画だなというふうに思いました。まあ、これ原作からしてもスティーブン・キングですよね。スティーブン・キングのまあこの類の何ですかね、小説はむちゃくちゃ怖いですよね。何だったかな、トウモロコシ畑と子供たちやったかな、あんなもうほんまに怖いなというふうにまあ思ってるんですが、まあそんなんも僕はすごくよく覚えてます。イットのモデルになったのがこのジョン・ゲイシーと、まあ、いうことです。実際ね、このジョン・ゲイシーがその4つの人格が本当にあったのかというのは、まあ、この精神学とか、まあ、お医者さん、精神科医の中でも意見が分かれるところでして、ビリー・ミリガンが24人だったかな。で、なんか最高の人はですね、 ジェニーっていう人はなんか400人ぐらい人格があった、で中にはなんか動物とか化け物の人格もあったみたいなことなんですが、まあ、この頃はほんまにそういう、まあ、多重人格を持っている人が殺人事件を起こすみたいな事件も頻発していたんで、まあ、ジョン・ゲイシーもその中の一人だったのかどうかなというようなことは言われているということです。今日はですね、1942年から1994年まで生きたジョン・ウェイン・ゲイシー、まあ、殺人ピエロ、キラークラウンと言われていた男のお話でした。ありがとうございました。